務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。日が経つにつれて次第に身が軽くなっていくように感じられる。言葉を一つ覚えるだけで、乗り物に一つ乗れるようになるだけで、これほど自由になれるとは思ってもいなかった。言葉については私にも不安がなかったわけではない。喋れる外国語は一つもなく、学校で10年間も習ったはずの英語も、頭の中で単語を並べてみなければ、道を尋ねることすらできない始末さ。これで数ヶ月に及ぶ旅行ができるとは、到底思えなかった。しかし、香港で何週間か過ごしているうちに、言葉については自分がほとんど不安を持たなくなっているのに気がついた。香港に着いた途端、急に英語が上手くなる、などという奇跡が起こるはずはない。単語を並べるだけの英語であることには変わりなく、少し込み入った話になると、もう口が動かなくなってしまう。だが、それを恐れることはない、ということが分かってきたのだ。口が動かなければ手が動き、表情が動く。それでどうにか意を伝えることはできる。大事なことは、実に平凡なことだが、伝えようとする意があるかどうかということだ。英語で尋ね、答えが返ってくる。するとその中に、英語に独特の言い回しが含まれていることに気づく。記憶し、今度はそれを人に対してすぐに使ってみる。通じれば、それで確実に言葉を一つ覚えたことになる。そうしているうちに、英語に対して萎縮していた心が、伸びやかに広がってくる。少なくとも、私はそうだった。もちろん、香港のすべての人が英語を喋るわけではない。英国の統治下にあるとはいえ、喋れる人の方がむしろ例外的な存在なのだ。香港の人と喋ろうと思えば、広東語で話すより方法がない。私は、あなたのお名前は、これはいくらです、これは何ですか、といった広東語を一つ一つ覚えていったが、それによって、どれほど自在に香港の人と接触できるようになったかわからない。しかし、香港にいるうちに言葉についての不安がなくなったのは、英語に対する萎縮した気持ちがなくなったことや、広東語の片言を覚えられたことより、香港の人とは、筆談が可能だ、ということの発見の方が大きかったように思う。 英語が喋れる人に対しても、途中で意が通じ合わなくなると漢字で書いてもらう。そこに盛られた意味を想像し、こちらも勝手に漢字を並べると、不思議なほど理解してもらえる。相手の書く漢字が難しかったり、もう日本では使っていなかったり、逆に、こちらの各字が日本式の略字であって、相手にどうしても通じなかったりということもあったが、最後には何とか理解し合える。場合によっては、下手な英語より、はるかに心の奥深いところの、微妙な陰影まで伝え合うことができた。私はポケットに、いつも紙の切れ端と、ボールペンを入れておくようになった。香港を歩き回るのには、人力車を除いて、あらゆる乗り物を利用した。二階建ての路面電車やバス、それに、小型のパブリックバスや、まれにタクシー。しかし何と言ってもよく乗ったのは、フェリーだった。とりわけスターフェリーは、香港島へ渡るときはもちろんのこと、用がないときでも、ただ漠然と乗っては、往復して帰ってきたりするほどだった。私は、スターフェリーが好きだったのだ。スターフェリーには、昼には昼、夜には夜と、その時刻によって、それぞれ異なる心地よさがあった。光のあふれる日中には、青い海の上に、真っ白な鉱石が描かれ、その上をゆったりと鳥が舞う。大気が薄紫に変わる夕暮れ時は、対岸の高層建築群に柔らかな日が入り始める。そして夜、次第に深まる闇の中で、海面に映るネオンが、美しい文様を描いて揺れるのだ。私は、このスターフェリーに乗ると、それまで自分が身を置いていた、街路の興奮から覚め、心が穏やかになっていくのを感じた。それは必ずしも私だけのことではなく、香港の市民にしても、同じことだったのではないかと思われる。生まれてから何百回、何千回と往復しているに違いない彼らが、フェリーの動きとともに変化していく風景に、優しい視線を投げかけている姿をよく見かけたからだ。本や新聞に目を落としている客はほとんどいず、大部分は男も女も、老人も子供も、対岸の建物や行き交う大小の船、風に舞うしぶきなどを眺めている。一 人が狭い空間に密集し、叫び、笑い、泣き、食べ、飲み。そこで生じた熱が、湯気を立てて天空に立ち上っていくかのような喧騒の中にある香港で、この会場のフェリーにだけは、不思議な静謐さがある。それは、宗教的にも、政治的にも、絶対の聖域を持たない香港の人々にとって、ほとんど唯一の、聖なる場所なのではないかと思えるほどだった。10セントの料金を払い、入り口のアイスクリーム屋で、50セントのソフトアイスクリームを買って船に乗る。木のベンチに座り、涼やかな風に吹かれながら、アイスクリームを舐める。対岸の光景はいつ見ても美しく、飽きることがない。放心したように眺めていると、自分がかじっているコーンの音が、リズミカルに耳に届いてくる。このゆったりした気分を何に例えられるだろう。払っている金は、たったの60セント。しかし、それ以上いくら金を積んだとしても、この心地よさ以上のものが手に入るわけでもない。60セントさえあれば、王侯でも物乞いでも、等しくこの豪華な航海を味わうことができるのだ。60セントの豪華な航海。私はわずか7、8分に過ぎないこの乗船を勝手にそう名付けては楽しんでいた。香港島でうっかり夜遅くまで遊んでしまい、午前2時のフェリーの最終便に乗り遅れると、あとは、わらわらのお世話になるより仕方がない。わらわらとは、香港の深夜族のための特設フェリーといったもので、フェリーが止まってしまう深夜の数時間、フェリー発着所の近くの桟橋から、小型の船が何往復かする。フェリーが止まっても、香港島と九龍が海底トンネルで結ばれている以上、タクシーで帰って帰れないことはない。しかし、それを利用するためには、香港の物価水準からすれば、法外と思われる、通行料金を取られることを覚悟しなければならない。その上、タクシーの運転手は、メーター料金の他に、帰りの通行料金も請求するから、合計ではかなりの金額になってしまう。わらわらは、さすがに10セントのフェリーよりは高いが、それでも1ドル、60円にしか過ぎない。このわらわらも何度か利用したが、初めて乗った時は緊張した。 金を払って中に入ると、すでに何組かの先客がいる。15人も入れば満員になってしまうような小さな船室に、10人くらいの男女が、船の出るのをじっと待っている。そのほとんどが若者で、しかもどういうわけか、はっきりと国籍がわかるような人物は、一人もいない。顔つきやファッションからでは想像もつかない。
TBS ラジオ公演ラストマンインザダーク、日曜劇場ラストマン全盲の捜査官と暗闇のソーシャルエンターテインメント、ダイアログインザダークのコラボイベントが開催中です。福山雅治さん演じる南博美は全盲の FBI 捜査官。音、匂い、温度、手触り、視覚以外の感覚を研ぎ澄まし、暗闇の中で目を使わない